皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、4月も終わりということになってました。なかなかね、いい季節っていうのが続くようで続かなかったりね、気候っていうのは本当に私たちの暮らしに影響を与えるということで、今日も温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースなんですけれどもね、ちょっとこちら、非常に深刻な危機的な状況ということで、氷床の崩壊、ね、氷、それから海流が停止して、森林が死んでしまって気候変動迫るドミノ倒しの危機というタイトルなんですね。でこれはグリーンランドや南極の氷床が溶けて大西洋の海流が止まり、アマゾンの森林が枯れる、地球温暖化が進むと、ある時点で突然このような環境の激変が起こると言われている。これはティッピングポイント、ね、転換点とも呼ばれ、もはや後戻りできない変化が起きる。でこうした現象がドミノ倒しのように連鎖する恐れがあることが分かってきた。で、予兆と見られる現象はすでに起きていると指摘されるということなんでね、これ、3月の半ばに南極東部に張り出した、コンガタナゴリっていうのがあるんですけれども、そこが崩壊した。なんと東京23区の2倍近い面積があるんですけれども、それが、南極の、ね、海に散らばったということで、相当、ね、ショッキングなことだったということなんですけれども、これでですね、今南極付近には暖かい大気の川が流れ込んでいてですね、例年より40度近く高い、記録的高温が、コンコルディア基地というところで、ね、観測されたということですね。南極、大陸、もう本当に皆さんよくご存知かと思いますけども、降り積もった雪が重なってできた氷床があるんですね。これがなんと平均約2500メートルもあってですね、この氷で、南極の安全バンドと呼ばれているもので、氷が、流れ出すのを食い止めているということなんですけども、ただこれがね、もろくなって、棚氷が、なくなって氷床が流れ出して氷山になるということなんですね。で、それがこう、溶けてしまうと海面上昇につながってしまうということで、西南極では崩壊がちょっと、観測されているというようなことであります。で、これがですね、本当にこう不安定化すればですね、数百年数千年かけて、3メートルの海面上昇が起こるというような、大変ショッキングなことなんですけれども、これが、このティッピングポイントっていうのはね、起こるってことなんですが、もうちょっと何度でっていうのはなかなかこう予想しづらいっていうことはあるんですけれども、南極の、現在状況をすでに、ティッピングポイントを超えているという、研究者も中にはいるということなんですね。ちょっとこれ本当に恐ろしいことではあるんですけれども、従来はですね、5度ぐらいになるとティッピングポイントに至るというふうに、科学者は警告していたわけなんですけれども、その、近年世界中でそういう予兆がちょっとこう出てきているということで、なかなかこうわからないということがあって、気温上昇が 0.8 度から 3.2 度で、後戻りできない変化もあるんじゃないかというようなことも研究が、記録されているということであります。で、もう一つはですね、海洋の大循環というのがずいぶん前からこう言われてきてて、北部の大西洋北大西洋でこの北極付近で海が、水が沈み込むわけですね。でずっと南回って赤道付近で集まって、また、 こうね、上の方に戻ってきて北上するというのはね、すごくね、1000年とか1500年かけて一周するよう な、流れがあるんですけれども、それがですねこう弱まってるということなので、それがもし止まっちゃうとですね、非常にまあ大きな気候の変化が起こるということも、言われています。で、そういうこともあればですね、やはりこの熱帯雨林が、南に移動してこう、ね、まあ、アマゾンがもうちゃんとこう、ね、失われてしまうかもしれないっていうようなことが、こう言われていて、このティッピングポイント、本当に、ね、どれくらいの気温上昇で訪れるかは、ちょっと科学者の中でも一致した見解はないということなんですけども、これ最悪なシナリオも、ね、提示されるということで、確率の評価というのがまだまだできていないんだけどということで、まあ、分かれる、ね、評価が分かれるということであれば、我々人類としては最も、ね、まあ、リスクの高いところを想定していかなければ、ね、まだまだ安心だと思っていると、やっぱりこうちょっとしたことで、ね、このティッピングポイントを超えてしまったらもう後の祭りということなんですよね。元に戻れないっていうようなことになるということなんで、そういうところをね、やっぱりこうね、我々としてはまあ最悪のシナリオリスクをまあ想定して対策を進めていく必要があるんじゃないかということで、この、記事は警告しているのかなというふうに思います。で、最近ですね、環境省とですね、国立環境研究所が2020年の温室効果ガス排出量確保値っていうのを発表しました。これまあね、毎年日本全体でどれくらいね、温室効果ガスを排出しているのかっていう計算をして、速報値が出て、その後いろんな調整をしてですね、ちょうど今ぐらいの時期に、毎年ね、この2020年度ですか、まあ2年前ですね、1年間を通じてどれくらい出たかっていうのをね、発表してるんですけども、今回発表された数値という2020年度ね、CO2 を含める温室効果ガスの総排出量は11億5000万トンということで、前の年から比べて 5.1% 減っているということなんですね。それから2020年度森林などの吸収源対策による吸収量というのは4450万トンあってということなので、まあ、これ、差し引きすることができてですね、2020年度の総排出量というのは11億6000万トンというふうに計算が、された。で、前年度から比べたら6000万トン減っていて、2013年度比、21.5% 減ということなんですよね。これは、まあ2013年から比べて、2030年目標っていうのが、ね、あって、それにどう向かっているかということなんですけれども、まあ、かなり、ね、21.5% 減ったというようなことがあります。で、これなんとですね、7年連続で減少をしていまして、1990年以降最初、京都議定書の、ね、基準年というのが1990年ですので、それから、まあ、ずっと最小を、ね、3年連続で更新をしてきているということなので、まあ、傾向としてはいい傾向ではあると、言えるかもしれませんけども、実はちょっとね、これコロナの影響ですね。2020年度というと本当に、まさにコロナの影響を受けて、産業活動が停滞したり、人々が、ね、移動しなかったりということがあったので、まあ、その影響も大きいんだろうなというようなことが、まあ、原因としてあります。で、温室効果ガスはね、まあ、いろいろあるんですけれども、CO2 の排出量だけ見れば、2013年度比で 20.8% 減ということで、ちょっとね、この、フロンガスのね、HFC っていうのがあるんですけれども、それがちょっと増えているっていうようなところは、非常にまあ良くないかなというふうに思います。で、2020年度確保値でどの部門から出しているのかというので、割合も出ていまして、エネルギー転換部門で 40.4% 40% 出てるんですよね。だから、電気を作ったりね、ガソリンを生成したりというような、石油を生成したりというような、そういうね、エネルギーを転換するところで、まあ40%、これはまあ主にですね、火力発電所なんかのところが大きいというところがあるかと思います。 で、産業部門が 24.3% ということで、これは、まあ、4分の1ぐらい、運輸部門が 17% で、私たちが、ね、働いているオフィス、あるいは勉強している大学、病院とかね、そういうものや業務、その他部門ということなんですけれども、これが 5.5%、家庭部門が 5.3% というような内訳になってきています。で、まあ、この環境省の、ね、資料ではいろんな、まあ、で数字データが出ていて、ちょっと、ね、見てみると面白いんですけれども、この、電源構成なんかも、ね、出ているわけなんですよね。2020年度電源構成に占める再生可能エネルギーの割合っていうのは 19.8% で、前の年から 1.6% 増加をしていると。で、まあ、これはね、再生可能エネルギーやっぱり増やして、CO2 を出さない、ね、電気を増やすっていうことなんで、まあ、約2割ぐらいになってきたっていうところが現時点かなというふうに思います。こちらもね、ヨーロッパの国々では 40%、50%、あるいは、国によってはね、70% ぐらいいってるところがあるので、そこから比べるとまだまだ低いかなというふうに思います。で、原子力は 3.9% ということで、前の年から比べて 2.3% 減って、火力が 76.3%、ね、やっぱりまだ、7割以上が火力発電に頼らざるを得ない。原子力も、ね、3.9% ということは、なかなか、ね、あんまりこう、ね、稼働できていないということもあって、これは、まあ、いろんな原因があるんですけれども、まあね、これはもう原子力本当にいろんな課題があるので、どんどんともうねなくしていく必要がある中で、まあちょっとこうこれからまた増やそうみたいなね、こう、動きがあって、ちょっとこれはどうすべきかっていうところがあります。まあ、再エネをね、ちゃんと増やしていくっていうことを、それから、もっともっとね、削減可能なところを減らしていくっていうことを、こういうところでね、まあ、読み取っていかなきゃいけないなということで、環境省と国立環境研究所が、2020年度温室効果ガスの排出量の確保値っていうのを外、まあね、発表して、これ、まあ、この確保値を国連に、通報するっていうようなことになっています。はい、それに合わせてですね、気候ネットワークもですね、プレスリリースを出しておりまして、やはりこの 1.5 度目標達成に向けて2030年 50% 以上の、削減のために政策導入してくださいねっていうね、メッセージを、出しています。これまあ本当にね、もともとですね、2020年度目標2005年度比 3.8% 減ということを、ね、出していたわけなんですね。まあそれをこうね、まだ不十分な対策にもかかわらず、それを超えて達成はしていますので、もともとこの、まあ目標値は低かったというようなことがあるのかな。それから、減少要因としては、コロナということなので、ちゃんとした対策をしていかなければいけないということで、ね、気候ネットワークのプレスリリースなんかもホームページから見て参考にしていただけたらというふうに思います。ということでね、今日の、まあね、チッピングポイントを超えさせないためにみんなでね、やっていく必要があるということをね、お伝えしたいというふうに思います。今日の、京都発温暖化防止、これで終わります。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。